聖書を朗読いたします。マタイの福音書。25章14節から30節です。天の御国はしもべたちを呼んで自分の財産を預け旅に出ていく人のようです。彼はおのおのその能力に応じて、一人には5タラント、一人には2タラント、もう一人には1タラントを渡し、それから旅に出かけた。5タラント預かった者はすぐに行って、それで商売をして、さらに5タラント儲けた。同様に2タラント預かった者もさらに2タラント儲けた。ところが1タラント預かった者は出て行くと、地を掘ってその主人の金を隠した。さて、よほど経ってからしもべたちの主人が帰ってきて、彼らと清算をした。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。二タラントの者も来て言った。ご主人様、私は二タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに二タラント儲けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。ところが1タラント預かっていた者も来て言った。ご主人様、あなたはまかないところから刈り取り、散らさかないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息がついて返してもらえたのだ。だからそのタラントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。誰でも持っている者は与えられて豊かになり、持たない者は持っている者までも取り上げられるのです。役に立たぬしもべは外の暗闇に追い出しなさい。そこで泣いて歯ぎしりするのです。以上です。
皆さん、おはようございます。どうかな、テスティング1 2、 There we go. Much better. Thank you.単語が似ている発音の場合は間違いやすい可能性が多いですね。特に、まあ、私のように外人として日本語を覚えようとした人はよく言い間違いをしてしまいますね。私は日本に住んでいてすぐ日本語の勉強を始めました。私の日本語の学校はもう家から電車で片道は2時間ぐらいかかりました。ですから朝早く起きて出かけて一日中勉強して、そして夜うちに帰りました。そしてその時うちの上の子はまだ赤ちゃんの頃でしたから、私は時々帰りにロイスのために買い物をまあやってあげました。私の日本語はあまり下手だったから、よく言い間違いが、まあ、ありましたが、ある日私は、まあまあ、ロイス前の晩、carrots and onions ですから、人参とインゲンを買って帰ってください。そして帰り私は八百屋に寄って人参、 人間。人間一山くださいと、人参と人間、人間にしてしまいました。そしてその八百屋の人は私は、は？という顔で、あ、それは正し、当たらなかったという気がして、もう一度考えて、あ、人参と人間。ですから、発音が似ているでしょ？人参、人間、人間、人間。私と一緒に勉強していた同級生は、ある日、帰りにカバンを電車の中に忘れてしまいました。そして、降りたときすぐ、ホームの、まあ、電車の人のところに行って、あ、忘れ物をしてしまいました。次の駅まで連絡してくださいます。くださるように頼みました。しかし、カバンということよりも、花瓶と言ってしまいました。私は電車の中で花瓶を忘れてしまって、探してくださいませんか。そして次の駅、ちょっと電車を見て、ああ、すみません、花瓶は、まあ、いくら探しても見当たらなかったと言いました。本当に花瓶ですか？と聞かれて、そうですよ、花瓶。花瓶の中には私の日本語の本、教科書が入っていました。本当に花瓶ですか？カバンじゃありませんか？あ、カバンです。花瓶、カバン似ているでしょう。今日の例え話は、よく人が間違える、まあ、単語があります。というのは、タラントです。まあ、英語の場合は、両方、talent、タレントとタラントは発音が似ているでしょ。しかし、意味がかなり違います。タラントは、何かをわかるでしょうか。タレントの場合は、やっぱり私たちの、まあ、才能とか能力のこと。タラントは全然違います。その重さ。特に銀や金の重さです。しかし私の大部分の聞いたこの箇所の説教の場合は、私たちのタレントを神様のために使えば報いをいただく。使わなければ罰を受ける。というメッセージが多いです。しかしそれはそういうこの箇所の意味でしょうか。私はそう思うではありません。あ、そう思いません。特に私たちは、例え話を、まあ、考えて解釈して適用すると、コンテクストが非常に大切です。イエス様はいつ、誰に、何のためにこの例え話を使って教えたでしょうか。それはマタイの福音書の25章ですね。マタイの福音書は全部で何章ありますか？あ、ピンポン、28。ですから、28はもうイエス様が、まあ、復活して天国に昇ったところですね。ですから、今は25章。ですから終わりに近いですね。イエス様は誰にこの例え話を通して教えていたでしょうか。群衆だったでしょうか。それとも弟子たちに。この例え話は弟子たちに教えたことです。なぜ？それは、ここは大切ですね。そのいつのことは、イエス様の、まあ、 十字架につけられたのは金曜日の杉越の祭りの日でした。そして木曜日は、その前の晩は、弟子たちと一緒にアッパールームでその最後の晩餐を、まあ、お祝いしました。そして水曜日は弟子たちと一緒に、まあ、マリアのとマルタの家にいました。火曜日はイエス様はこの例え話を弟子たちに教えました。しかしその週の日曜日に何が起こったでしょうか。イエス様は弟子たちと一緒にエルサレムに入りました。普通の入り方ではありませんでした。イエス様はローバに乗って、大勢の人々が道に揃って、シュロの木の、まあ、こういう、なんというのですか、こういう動き方。Wave palm branches。ですから、振り回して。そして、上着を、道路の上を敷いて、そして、イエス様が通った時は、ダビデの子、ホザナ。祝福あれ。主の皆によって来られた方にホザナと叫びました。それはゼカリア書の、まあ、予言の、まあ、ことを実行するために、そのメシアがエルサレムに入るときは老婆の子の上に乗ったという、まあ、予言の言葉がありました。大勢の人々はイエス様をメシアとして認めていました。しかし、パリサイ人はそういう群衆の言ったことを聞いて、どういう反応でしたか？パリサイ人はその日大喜びでしたか？そうではありません。かなり怒っていました。先生、弟子たちをやめさせなさいとイエス様を叱りました。しかしイエス様はやめさせませんでした。かえってイエス様の答えは、人々がそういうことを言わないと石自体が叫ぶことようになると言いました。ですから日曜日にイエス様とパリサイ人祭司長たちというコンフリクトがさらに大きくなりました。それは日曜日のこと、パームサンデー。次の日何があったでしょうか。次の日月曜日、イエス様は弟子たちと一緒にまたエルサレムに入りました。イエス様は宮に行きました。宮でイエス様は何を見たでしょうか。人が、まあ、売ることが、なんというのかな、その売り買いのことを見て、かなり怒りました。その、まあ、業界人の代を通して、その商売する人たちを宮から追い出しました。宗教者のリーダーたちはそれを見てどういう反応だったでしょうか。彼らはまだ怒りました。イエス様を殺す計画を立てました。ですからだんだんだんだんそのコンフリクトが強くなりました。イエス様と、その宗教のリーダーたちとの、争い。それは月曜日のこと。火曜日、イエス様はまた弟子たちと一緒に宮に入って、イエス様は、群衆に教えるようになりました。そしてその日、イエス様は三つの例え話を、まあ、その群衆に教えました。 一つ目は、最初のは、二人の息子の例え話。父親は二人の息子に畑に、働きに行きなさいと言いました。そして一人の息子は、はい、行きます。しかし、とうとうは行きませんでした。もう一人は、いや、行きたくないと答えましたが、後でちょっと考えを変えて行くようになりました。そして、イエス様は、どっちの息子が父親に喜ばれたかという質問でした。そして答えはもちろんその働きに行く息子の方が、父親に喜ばれました。その例え話、そしてそのまあ、2番目と3番目は、3つとも、宗教の指導者たちの悪さを表しました。彼らはやっぱり神様に従っていないということを表した例え話でした。マタイの福音書の21章、45節から46節までは、祭司たちとパリサイ人たちは、イエスの彼らの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいて、それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。ですからそのリーダーたちはイエス様が自分のことを話しているということが分かりました。ですからさらにそのコンフリクトがありました。なぜイエス様はそれほどリーダーたちに対して怒っていたでしょうか。じゃあ一番、最初までに戻らなければなりません。もう聖書の話には神様は、人間をお作りになりました。アダムとエバ。そしてアダムとエバが、まあ、作られた理由は神様と共に、まあ、いい、まあ、関係を持つことができるように、神様を愛することができて、神様と共に交わりを持つことができるためでした。しかしアダムとエバは、忠実に神様を信じて従いましたか？そうではありませんでした。すぐ罪を犯してしまいました。そしてだんだんだんだん人がひどくなって悪くなりました。そしてとうとう神様は大洪水を通してこの地上を、まあ、罰を与えました。一人の、まあ、八人、まあ代表者は一人でしたが、何残っていました。それはノアでした。そしてノアとその家族は大洪水を、まあ、取ってから、箱舟を出て、神様はノアに一つの命令を与えました。それは何だったか覚えますか？それこの世の中に入って広がりなさい。Go and fill the earth. しかしだんだん人間は広がりませんでした。かえって一つのグループになりました。一つの国になりました。して Tower of Babel を建てて、そのみんなが同じグループの中の、まあ、グループの一人だという気持ちになるように。して神様はその時、違う言葉を人々に与えて、彼らはもう広がりました。通じることができなかったから、言葉が。ですがし、神様はその時まで神様に従う人々を探していました。なかなか見当たりませんでした。神様を愛して、 神様に、まあ、神様を信じて、まあ、従う人はあまりいませんでした。ですから神様は、のプランは一つの国から一人を選べて、その人を通して神様のに従う国民を作ろうとしました。その人はアブラハムでした。アブラハムはイスラエルの頭でした。イスラエルの目的は神様に従って神様を愛して神様の言うことを守って、そしてこの世の人々が神様とイスラエルの関係を見て、イスラエルを通して神様を信じて愛することができるという目的でした。創世記の12章2節と3節はこう書いてありますが、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名を祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者は私は呪う。地上のすべての民は あなたによって祝福される。世のすべての民はあなたによって祝福される。神様の計画はアブラハムの子孫を通してすべての国民に祝福を与えるという目的でした。イスラエルは神様、Israel was supposed to be the door to God. イスラエルは神様に行くドアとなる目的でしたが、その代わりにイスラエルはドアの代わりに壁になりました。世の人々は簡単に神様に、まあ、来るチャンスがありませんでした。イスラエルはあまりにも外国人と関係を持ちたくなかったから、神様を信じるチャンスがほとんどありませんでした。だからイエス様が怒っていました。イスラエルは神様の計画に従っていなかったからです。実はイエス様は弟子たちと宮に入って、その売り買いの人たちを追い出したとき、まあ、マルコの福音書に、まあ、こういう言葉が書いてありますが、イエス様は、こう言いましたが、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。あなた方はそれを強盗の巣にしたのです。ミアはすべての人のためでしたが、イスラエルのリーダーたちは、いや、他の人は入ってはいけません。それは火曜日のこと。火曜日の午後、イエス様は弟子たちと一緒にエルサレムを出ました。そして出るときは、そのミアを取って、まあ、帰りましたが、弟子たちはその宮と特にその土台の石を見て、イエス様に、ほら見て、すごいね、と言いました。あまりにも綺麗で大きくて。して、それが終わってからイエス様と弟子たちは、まあ、隣のオリブの山、Mount of Olives に行きました。谷を渡って、隣のまあ、丘の上に登って座りました。そして Mount of Olives からよくエルサレム、特に宮を見ることができます。 イエス様はそこで弟子たちに、その大きい宮は将来に全部破壊される、一つの石が、石が全部バラバラになる。弟子たちはそれを聞きましたが、びっくりしました。それはいつ頃起こるか、イエス様に聞きました。彼らの理解では、そういう破壊があるとき、それは、Day of the Lord となります。その主の日となります。旧約聖書に予言されたことなんですが、その時神様がこの地上に裁きを行うためにいらっしゃる日です。そして弟子たちはイエス様に、それはいつ起こるか聞きました。そしてイエス様はマタイの福音書の24章にそういうことを説明しまして、いろんな、サインがあって、これが起こるとき、その Day of the Lord が近づいてくると説明しました。そしてどういう印があるか説明してから、イエス様は弟子たちに四つの例え話を使って、その最後の日のことを説明しました。そして各パラボルには、天国に入る人と入れない人を、コントラストを教えました。そして今日の例え話はその四つのパラボルの一つです。バイバイ。各パラボルには忠実な人は報いをいただいて神様の王国に入ることができます。 不誠実な人はやっぱり神様の国に入ることができません。すごいね。天国に行けるか行けないかということはその結果です。だから私は今日の例え話は私たちのタレントを使うことという意味ではないと思います、私たちはみんないろんな才能や能力がありますが、忠実に使わなければ天国に行けないということは聖書に書いてありません。そして、一タラントは、どのぐらいのお金だったでしょう。一般の人が20年働いて稼ぐお金です。ですから現在は例えば、一般の人は、1年5万ドルぐらい稼ぐと、それは1タラントは$1 million、100万ドル。大したお金。そしてある人は5タラントをいただきました。5タラントは$5 million。そしてその主人が自由に渡しました。はい、これから出ていきますから、これを預けてちょうだい。$5 million。そしてもう一人は、200万ドル。そしてもう一人は100万ドルのお金をいただきました。そのぐらいの金額を 金額が何と比べたらいいでしょうか。すごいお金。私たちは神様から何をそのぐらいの価値のあるものをいただいているでしょうか。きっと許し、恵み、憐れみ、愛。私たちの能力と比べるとまあかなり大きいものですね。私たちイスラエルは神様の憐れみや恵みをいただきましたが、穴を掘って使いたくありませんでした。だからイエス様が怒っていました。神様はイスラエルにその素晴らしい宝を与えてくださいましたが、彼らは、イスラエルはそれを増やしたくありませんでした。自分のものにして、だから報いよりも罰を受けることという、まあ、注意がありました。私たちも同じような、宝も神様からいただきましたが、どうやって使って増やして投資すればいいでしょうか。例えば神様からの、許しの場合は、まあ、素晴らしいでしょう。私たちの罪が全部許されて、私たちは義人として神様の前に出ることができます。すべての罪が許されました。それをいただいた私たちは、どういうふうに許しを使わなければならないでしょうか。必ず他の人たちも私たちが許さなければなりません。私は時々人の話を聞いて、過去にはあまりにも傷つかれたので相手を絶対許すことができません。しかし私たちクリスチャンはそういう考え方を持つことはできません。私たちは許されました。だから私たちは許さなければなりません。神様が私たちを許してくださったから、当然に私たちは互いに許し合わなければなりません。そのいただいた許しを増やして、大きくして、そして神様に返すことができます。私たちは恵みという宝もいただきました。どうやって恵みをしもべとして使わなければならないでしょうか。恵みというのは絶対受ける特権のないもの、いいもの。私たちのいただいた恵みを分かち合うことを通して、恵みをもっと増やすことができます。しかし残念に、クリスチャンの大体の人は、ま、の評判は恵み深い人ではありません。私たちは神様から憐れみや愛もいただきましたが、どういうふうに毎日そのいただいた宝を増やすことができるでしょうか。イエス様の時代には人が神様に近づこうと思ったらなかなかできなかったんです。イスラエルは 協力しなかったからです。しかし私たちを通して人がイエス様を信じやすくなるでしょうか。イエス様を見ること、イエス様を私たちを通して見やすくなるでしょうか。神様を愛しやすくなるでしょうか。イスラエルはそういうことはしませんでした。ですから神様はイスラエルの代わりに教会を通して神様の愛をこの地上に伝える、グループとなりました。イスラエルは自分のいただいた宝物を隠してしまいました。自分のために守ろうと思っていました。私たちはどうでしょうか。私たちの神様のすべてのもの、私たちの能力や才能や恵みと許し愛、神様のからいただいた宝をよく投資してインベストして増やして広げるでしょうか。私たちはイスラエルという、国を見て学べば、断るのは非常に危険なことです。ですから私たちがいただいたもののすべてよく神様のために使って必ず報いもいただきます。お祈りします。天の父なる神様、救いをありがとうございます。私たちは自分の力で何もできませんが、神様は私たちのために恵みによって救い主を与えてくださいまして、ありがとうございます。そして私たちが許されたように互いに許し合うことができるように助けてください。私たちは恵みをいただいたように恵みを与えることができますように助けてください。憐れみが与えられたように、私たちが憐れみ深い人々になりますようにお願いいたします。私たちが神様からいただいた宝をよく増やすことができますようにお祈りします。神様がいつ、主の日を起こすか分かりません。いつイエス様がこの地上にいらっしゃるか分かりませんが、ちゃんと準備して期待することができますようにお祈りします。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。アメン。